このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
ひとしとぴっちゃん。こんにちは、武田優生です。
うちです、こんにちは。ちょっと待って、全然イメージ違った。
雨ですよ。
水辺の爽やかな鳥の声と思ったら、なんで、
ひとしとぴっちゃん。実はね、あれ、ひとしとぴっちゃんだったんですね。なんとなくね、小雨でね、私実は、自転車に乗ってね、出かけるつもりだったんだけど、なんかしとしとしとしとね、降ってんのかみたいな天気だったのでね、もう今日は天気予報も、大雨だって言うし、時期的にね、
梅雨ですもんね。
そう、梅雨って言えばね、その時期の水辺のお花が今いっぱいですよね。もう満開の時期、アジサイとかね、水蓮とかね、勝負あやめ、あのあたりがね、もう素晴らしいのでね、そっち側に行ってきましたよ。
なるほどね。
はい、もうしとしとぴっちゃんをね、もう皆さん浴びてね、もうなんとみずみずしいこと。
なんかいいですね。私もあれですよ、この最高気温が30度に近づいてきてるのに、レインコート着ましてね、ゴーグル着けましてね、生垣の消毒です。実は去年ね、うち生垣って大層な生垣ないんですけど、ちょっとしかないんですけども、そのレッドロビンで生垣を作ってたんですね。これの若葉がちょっと緑色になりかかる頃にね、その若葉が美味しいらしくて、茶毒蛾というのが大量に発生しました。
なんか去年その毛虫話がありましたね。
そう、それ茶毒蛾の幼虫って毛虫なんですよね。でまた今年もひどい目に遭うなと思って、早めに、汗びっしょりかいて消毒をしました。
まあそういう時期でもありね、もう水辺のね、お花を楽しむ時期でもあり、ちょっとね、梅雨で鬱陶しいって言ってなくてね、まあいろんな楽しみ方も。
武田さんの方がいいな。
ございますよ。
めちゃ暑かったですよ。今日はゲストに、なんかボードゲームの人たちが来てくれるそうです
。そうですね、若者ですよ。素晴らしく若者が来てくださって、
はい、楽しみにしてます。
はい、皆さんもね、きっとね、する機会があるかもしれないので、楽しみに。それでは今日のゲストはめっちゃ若者ですよ。ちょっと自己紹介していただきましょうか。こんにちは。
こんにちは。はい、自分たちは、B ラインのプロジェクトという名前で活動をしています。代表のあさみと
三浦です。よろしくお願いします。
あさみくんと三浦くんであるね。
はい、
よろしくお願いします。
このプロジェクトっていうのは、これ会社じゃなくって？
そうですね、実は今法人として頑張っていこうっていうふうにしていて、今まだ学生団体なんですけど、6月の末とか7月までには一般社団法人にしていきたいなと思って今、
その時のお名前ももう決まってるんですか？
お名前は何ですか、あさみさん。
同じ B ラインのプロジェクトで、もともと英語だったんですけど、その音声の読み取りとかの観点から分かりづらいっていうのもあって、カタカナの B ラインのプロジェクトに統一した形で、個人登記書という形になりました。
はい、もうちょっとゆっくり言ってもらっていい？
B ラインドプロジェクト。
B ラインドプロジェクト、はい、どういう意味ですか？
ブラインドと横になるっていう B ラインドをかけているんですけど、もともと視覚障害に関するテーマで活動していくっていうのがあったので、そのブラインドっていうところをかけたら何かなっていうのを考えたんですけど、 やっぱり視覚障害のある人とない人で、こう、なんていうんですかね。やっぱりフラットにもっと徹底いける場を増やしていきたいっていう思いから、その、ブラインドにかけて、その、B ラインドっていう、英語で横になら、横並びになるっていうので、掛け合わせて B ラインドプロジェクトにしました。
はい。実は私ね、もうすでに会って、その、ワクワクするようなものを体験させていただいたんですけど、そこの B ラインドプロジェクトの中で、のプロジェクトの一つになるんですかね、あれは。
そうですね、去年の6月に、武田さんにお会いさせていただいたんですけれども、うん、その時は自分たちがちょうど神戸の盲学校さんに招待をしていただいて、ボードゲームの体験会を開くっていう機会がありまして、うん、それでその神戸の他の団体さんでも一緒にそのいろんな体験会を開いていきたいなっていうところで、そのネクストビジョンさんに声掛けをさせていただいて、イベントをやったんですけど、その時にあの武田さんもいらっしゃって、
うん、
自分たちのボードゲームを体験していただいたの形でしたね。
そうそう、ボードゲームですよね、名前は、は
い、名前はグラマと言います。グラマです。
グラマ、あれは何の形って言いましょうかね。
グラマはですね、何の形なんでしょう。天秤天秤と巾着袋を使っていくゲームなんですけれども、
うんうん、
まあ、そうですね、天秤の形ですかね。そうすると、
そうそう、あれがね、4人の気持ちがピタッと合うか合わへんかとかね、
はい、
あのそんなことで遊ぶゲームなんですけど、誰が勝ちとかそういうやつじゃないんですよね。
そうですね、4人で遊ぶゲームになってるんですけど、誰が勝ち誰が負けるっていう対戦型のゲームじゃなくて、
うん、
みんなで成功するか失敗するかっていう協力型のゲームとしてあります。
そう、たまたまその時にね、居合わせた4人で遊ばしてもらったんですけど、仲良くなりますね。
そうですね、すごいよく覚えてます。
うん、そう、山口さん、イメージつきます？どんなものか。
さっぱり。
さっぱり。
ちょっとどんな風にしてゲームが始まるのかとか、ちょっと進め方とか言っていただけます？
はい、そうですね、ご紹介いただいたように、グラマは4人で遊ぶ協力型のボードゲームなんですけど、その十字型の天秤がありまして、こう、何かどこか重さが違ったりすると崩れちゃうんですけど、うん、そのボードゲームでは、なんか4人で1人1つの巾着袋を持って、別々の重りが最初入っているところからスタートして、コミュニケーションを取りながら、そのお互いの袋がどういう重さなのかっていうのを、こう確認し合いながら、誰か1人の重さに合わせていく。うん、で、最後に中の重りを足したり減らしたりして、1つの重さに揃えて、最後天秤に乗って釣りやったら成功、崩れたら失敗というボードゲームになっています
。そのね、うん、重さをその揃えてっていうのは、持たせてもらって揃えるんじゃないんですよね。
そうです、そう、ちゃんと相手のものを持って知るんじゃなくて、相手の言葉を通じてその重さを知らないといけないので、なんかテーマが、ありまして、基本ルールと発展ルールがあるんですけど、基本ルールの方では、場所に、とある場所にあるものっていうテーマにしていて、例えばコンビニとかスーパーとか図書館とか、うん、なんかどこかみんなが行ったことがあって、いろんなものがありそうな場所を一つ設定して、例えばコンビニだったら、コンビニにあるアンパン2個分の重さだねとか、コンビニにあるおにぎり半分の重さだねとか、コンビニにあるペン3本分の重さかなっていうので、お互いその場所にあるもので表現していって、その中で2番目に重さの人を選んで合わせていくっていうのが基本ルール。で、もう一つの発展ルールでは、カードが用意されていて、そのカードにも常にお題が書かれている状態で始まるんですけど、その時には、例えば緊張感の度合いとか、感謝の度合いみたいな、こう感覚とか抽象的なものをテーマにしていきます。
軽いな、感謝とか言いながらね、やるんですよね。
あ、もうそうですね。感謝だったら、例えば軽い巾着袋を持ってたら、落としたハンカチをその場で拾ってくれた時ぐらいの感謝の度合いとか、重たかったらもう何でしょうね、宿題、1個単位逃したら、落としたら、留年してしまうような大学の授業で最後レポート課題を徹夜して手伝ってくれた時の感謝の度合いとか、なんかそういうそれぞれのエピソードとか、
そうそう、
はい、価値観に合わせて、
うん、で心がバチッとあったらね、
そうです、そうです、釣り合うみたいな、
釣り合うという、
3回に1回ぐらいで成功するんですけど、
うん、
それでやっていきます。
うん、
なるほど、逆もあるかもね。 この人とは合わないよなって
全然違う。
でこのゲームはどうするんでしたっけ、これってあちこちでしてるんでしたっけ。
そうですね、自分たちは、うん、自分たちの団体のコンセプトでもあるんですけど、はい、その見ても見なくても見えなくても楽しめるを増やすっていうのが大きいコンセプトでして、うん、なんかそのグラマーを使っていろんな人たちに体験してもらっているのは一つ大きな取り組みとしてやっています。それでこれまでに1100人以上の方々に実際にイベントや体験会などで体験していただいていて、うん、
すごいじゃない、
すごい、
70回ぐらいですかね、いろんなところでイベントとかを開催してきています。あと寄贈クラウドファンディングでいただいたあのご資金をもとに20代分をその別の盲学校だったり視覚障害関連だったりさんたりこの前寄贈させていただきました。
あ、そうなんですね。そしたらそれがあるところもあるんですね。
そうですね、盲学校とか、視覚障害関連の団体とか、
うん、
そういう福祉系 の会社のところだったりとか、はい、あとクラウドファンディングのリターンとしても渡させていただいていて、それでネクストビジョンさんとかにも、
ネクストビジョンにもあるんですね、
はい、盲学校さんとかにも。
ちなみにこれは買うことはできるんですか、どっかで売ってるんですか。
あ、そうなんですよ、今絶賛買いたいっていうお声をイベントの後とか、自分たちのホームページの問い合わせいただくことが多いので、ぜひ販売しようと思って、今団体内で販売の準備を進めているところでは
まだ売ってない
ですけど、まだ一般には販売はしてないですね。
そうなんですね。
じゃあ値段もまだ決まってない。
そうなんですよ。
なるほど。
なんですけど、自分たちのこうホームページからこうお問い合わせをいただければ、
なるほど、
自分たちが体験会をしに行くっていうのを全国各地でやってますので、ぜひお願いします。はい、
一番近いところではいつやるんですか？
一番近いところでは6月の24日、うん、来週ですね、東京の渋谷で、
うん、
自分たちが活動の拠点にしている百番地っていう施設があるんですけれども、そこでグラマのイベントを開催しようとするつもりです。
渋谷の
百番地っていうイベントです。24日土曜日の夜7時から9時っていうちょっと遅めの時間帯なんですけれども、そこで自分たちのグラマを使ったイベントをやる予定です。
イベントっていうからには結構人にも来ていただいて。
そうなんですよ、
ちょ
っとやる感じ。
はい、
そうです。
一応ですね、マックスの定員は40名っていう設定をしていて、結構大人数で夜にはなるんですけれども、ワイワイボードゲームを楽しんでいくような会になります。
楽しそうじゃないですか。
はいはい、もうついでに申し込み方法も聞いておきましょうよ。
はい、ですね、申し込み方法はですね、2通りありまして、はい、申し込みフォームから申し込んでいただくか、自分たち宛に直接メールアドレスだったり問い合わせフォームから申し込んでいただくっていう方法があるんですけれども、はい、お申し込みのフォームの方に関しては、インターネットでB-Lined プロジェクトイベントっていうふうに調べていただいたり、またはイベントの名前がですね、クラガリグラマっていうふうに言うんですけれども、クラガリグラマイベントみたいに調べていただいて、自分たちの B-Lined プロジェクトの、ホームページが、ホームページっていうかそのイベントの、記事が出てきますので、そこに書いてある申し込みフォームから、申し込んでいただくっていう方法があります。あとはですね、自分たちのメールアドレスだったりとか問い合わせフォームから申し込んでいただくこともできるんですけれども、
うん、
B-Lined プロジェクトっていうふうに調べていただくと自分たちのホームページが出てくるので、そこの問い合わせフォームに参加したいですっていうふうに送っていただいてもいいですし、先日ですね、こちらの JBS 日本福祉放送さんのウェブサイトにも自分たちのイベントの情報を載せさせていただきましたので、そこから申し込み方法をチェックしていただくこともできます。
なるほど。
あ、なるほど、はい。これは事前申し込みしないといきなり行っちゃダメ？おもろそうだから行こうかなみたいな勢いで行くのか？
一応ですね、事前の申し込み制っていうふうにしております。
はい、そうね。5000人も来られたら困るからね。はい、事前にお申し込みをくださいませというか、
はい、
で、その6月24日には東京。
はい。
はい。
24日のイベントはちょっと、参加費が500円で買ってしまうんですけど、うん、代わりに夜ということもあって、こうしっぽりお酒を飲みながら、
マジで
飲み物や軽食を片手に グラマをしようじゃないかっていう、このグラマは結構なんか仲良くなりやすいのもあって、
うん、
だからこそもうちょっとこう自己開示っていうか、うんうんうん、もっと仲良くなるイベントを作るためにはみたいなのをかけて、
なるほど、
結構今回イベントを考えていくので、はい、
そうですね、今までは結構子供から、高齢の方まで参加されるような、
うん、
楽しい楽しいボードゲームイベントっていう感じで今まではイベントやってきたんですけど、今回はちょっとコンセプトを変えまして、
うんうん、
ちょっと大人のグラマ界と言いますか、
うん、余計なんかのアンテナが今一瞬ブーンって立った方もねいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、
そうなんですよ、
はい、夜遊びをぜひぜひ楽しんでくださいませ、
はい、
その後もポツポツあるんですか？
あ、その後はですね、今もちょっと水面下で企画中なんですけれども、
うん、
実はここにいるあさみとあと他のメンバーが9月の最初の方にですね、関西の方に行く予定が実はありまして、うんうん、そこで、いくつかの団体さんとイベントをさせていただくんですけれども、
うん、
その中で、ぜひ一般の人を呼んでイベントをやるっていうことも、ぜひ企画したいなというふうに今、絶賛とも考えているところなので、まだイベントの情報は出ていないんですけれども、
うん、
ぜひ、もし発表したらチェックしていただけると嬉しいです。
私たち近畿ビジョンサポートっていう団体やってるんですけど、そこでもやらせてくださいよ。
あ、ぜひ相談させてください。
はい、ぜひぜひ、
はい
はい、皆さんとね一緒に遊べたら楽しいなっていう感じですね。
はい、
うん、
ビーラインドプロジェクトではツイッターをやっているので、
うん、
随時ビーラインドプロジェクトと調べていただくと出てくるかなと思いますので、ビーラインドプロジェクトのツイッターもしくはウェブサイトの方から随時情報を発信していきますので、ご確認いただけると幸いです。
はい、わかりました。
うん、
で私の質問は、
はい、
どうして学生さんたちはこういうプロジェクトを始めたんですか？
そうそう。
そうですね、もともと自分が一応代表としてやらせてもらっているんですけど、大学1年生の、自分今3年生なんですけど、大学1年生の時に福祉の授業をたまたまちょっと履修していて、福祉障害がこうテーマであった時に、結構自分がこれまで生活してきて、やっぱりかかったことないなとかっていうのを考えて感じたときに、なんで感じたこと、なんでそういった交流がなかったんだろうっていうのを考えたとき、やっぱり一緒に遊ぶとか、一緒に楽しむ場っていうのが本当にないなっていうのを感じて、なんかそれで、仲間を揃って、ボードゲームとか、いろんな遊びを通じて、接点を、楽しい接点を増やしていけたらなというふうに思って、その時に、三浦と他のメンバー何人か揃って始めました。うん、
結構ね、なんか身内にね視覚障害者がいてっていうのは結構ありありのパターンだけど、そうじゃなくって、うん、もっと関わっていきたいって思って始めたっていう
ね、接点がなかったからっていうことですね。
そうですね、はい、
ってことは初めて今3年目ぐらいなんですか？
うん、2年目か、1年半ぐらいだってました、
ね、1年半
大学1年生の、授業が終わって2月だったので、ほぼ大学2年生上がる頃に始めたので、
すごい、
1年半ぐらい
です。そうですね。あさみも言った通り、自分たちが結構視覚障害の方が周りにいるっていうメンバーばっかりではなかったので、活動を始めてから、いろんな団体さんとイベントをやらせてもらったりとか、いろいろ勉強に行かせてもらったりとかしながら、自分たちもなんか日々学びながら活動を行ってるような形です。なるほど。はい。
そのグラマーは、一つ、活動の一つって言ってたけども、他にもあるってことなんですか？
現在は、まだ一つで、現在新しいものをちょうど二つ同時進行で進めている最中で、開発中です。うん、で、なんか自分たちの、こう、究極的には、やっぱりいろんな見ても見なくても見えなくても楽しめるものと場と人がこう循環していく世界を作っていきたいというふうに考えていて、すごい地道な道のりにはなるんですけど、これからもほとぼとと新しいものとかと作っていきたいなっていうのが、今新しい開発中です。
はい、質問です。すいません。このグラマーって見つけてきたんですか？それともオリジナルなんですか？
オリジナルです。完全に。あ、
すごい。そうなんですか。
すごいな、本当に。
へー。
はい。グラマーは基本的には、活動を始めてから自分とか、ここにいるあさみとか、他のメンバーとかで相談をしながら作ってきたんですけど、毎日のようにボードゲームカフェに行って、ボードゲームで遊びまくったりとか、あとは、例 えば盲学校の教員の方にヒアリングをさせてもらったりだったりとか、そのボードゲームを作るためにいろいろこの知識を入れたりしながら頑張って作ったって感じですね。
もう多分ね、今もね、もうラジオを聞きながらね、涙を流してる方がたくさんいらっしゃると思うんだけどね。泣けるわ。
なるほどね。
ね、今日の子供たちはね、賢いから本当に。意識高い系かつ賢い。うん、本当
なるほど。
次のね、考えてるプランもね、またぜひぜひの紹介できるタイミングにが来たら、こそっとね。はい、皆さんにお伝えいただければと思うんですけど、全然こそっとちゃう。
こそっとじゃない。ラジオでこそっとはないです
けど。ラジオでね、こそこそ教えてもらっていいかなと思います。はい、じゃあ、6月の24日、渋谷ですね。ぜひぜひ皆さん、はい、近くの方は遊びに行って、その帰りにね、一杯飲んでいくもよし、盛り上がってね、もよしですし、9月には関西に来てくださるということで、それとかね、他の地域でやりたいわ、興味あるなっていう方はね、ぜひぜひ検索して一緒に遊んでもらったら。
はい、うん、キーワードは B ラインドプロジェクトですね。
そうですね。B ラインドプロジェクト。あと、ボードゲームの名前がグラマーです。
グラマー。どっちかでね。はい。はい、はい、はい、はい。楽しみですね。ありがとうございました。
うん、きっとね、4人仲良くなれる、はい、うん、いっぱい喋れるゲームです。うん、はい、ぜひぜひ皆さんも、うん。また何かあったらね、ご案内くださいね。
はい。はい、うん、またお願いします、
はい。はい。また関西でお会いしましょう。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
暑いですね。
うん、暑いですよ。
暑いですが、ゴールデンウィークにね、私太平洋岸自転車道っていうところね、千葉県から和歌山県までタンデム自転車で走ってきまして、いろんなね、自治体さんがお出迎えくださったりしながらね、そういったところをずっと通過してきたんですけど、その時にね、皆さんね、お土産をくださるんですね。
うん。
うん、エイドとかもね、用意してくださって、お茶出してくれはったりとかね、なんか、お菓子をね、地元のお菓子を用意してくださってたりもするんですけど、地元のね、行政が作ってるオリジナルグッズもたくさんいただいてたの。それの仕分けがようやく終わって、私の手元にもやってきましたので、ちょっとね。
分配がね。
そうそう、分配。こんなの作ってるんだよっていうのでね、まず、どこのか分かれへんけど、これは、じゃん。
伊勢湾フェリー。
伊勢湾フェリー、これトートバッグですね。伊勢湾フェリーに乗ってね、愛知県から。
伊勢湾フェリーと英語で書いて、うん、その下に伊勢湾フェリーのデザインですね。フェリーの。
そうそう、イルカちゃんもいるでしょ。
どこに？
イルカちゃんの絵もあるはずなのね。
あ、そうですか。
あの辺ね、砂メリとかね、おるらしいんですよね。伊勢湾にね、でイルカ自慢とかもあったりして、で、はいはい、そういう自転車もね、どっかにね書いてあるっていう話なんですよね、うん、伊勢のね、バリアフリーセンターなんかも自転車の、スタンドなんかも作ってたりして、でそこでちょっと故障があったりしたら修理できるようなスポットを作ってはったりとかねするんですけど、うん、でこれがじゃん。
大気圏突入だな。
大気圏突入っていうことでね、大気町というのがね、三重県にありまして、そこがね、大気圏突入というね、タオルを作ってるんですね。
それ、あ、タオルなんですか。
そうそうそうそう、これね、スポーツタオルですね。はい。大気町だからね、大気圏なんですね。大気圏に、ようこそっていうことで、そんなタオルを作ってらっしゃったりとかね。あと、これが
県道223。
223、何と読むでしょうか、これは。
も
う
下に書いてあった。富士山って。
そう、富士山だからね、223を取ったらしいですね。県道223号、富士山ロードですね。うん、ここにもね、
うん
うん、自転車道の絵とね、自転車の絵が書いてある、これは、タコッシュですか。ね。タコッシュ、うん、ちょっとなんか肩からかけるようなバッグですね。地産の絵とね、ちょっと観光地があったりとかね、はい、とかあとはね、いろんなもの作ってはるんですね。これは 東京カーフェリーでしょうかね。サイクリングロード太平洋岸自転車道といって東京湾の方は通らないんだけど、千葉県から房総から神奈川にフェリーに乗って渡るという
コースなので、まさに東京湾を横切ったわけですね。
そうそう、横切る。で最後にじゃん、私たちも作ったんですね、太平洋自転車道、
銚子と和歌山かな、
うん、という、これは私たちが走ったところの、太平洋岸をタンデム自転車でつないじゃいプロジェクトで作った、サコッシュですね。
イベントのためのサコッシュ。
そう、うん、またね、あのタンデム自転車のイベントがあったりなんかするとね、これをお配りするそうですよ。これは皆さんも、タンデム自転車乗る機会があったらね、きっと手にすることもあるかなというもので、そうですね、これ何だろうな、もういろんなものがありました。まあそんなものがあったりするのでね、自治体もかなりね、あの自転車力を入れてるところがあるよっていうことでね、タンデム自転車でうちの市も盛り上げましょうよということでね、皆さんも持って行ってもらった話をね、持って行ってもらったらいいんじゃないかなと思いますよ。
ね、力入ってるね。
そうそう。
で、次行っていいのかな、話。
どうぞいいよ。
で、まあ高田さんはそのご紹介で、私は、毎日、本当はここ最近続けていることっていうことであげようと思ったんですけど、
本当
最近ねやたら歩いてるんですよ。ものの本によるとね、1日8000歩ぐらいが健康に一番いいって言われてるんですけどね。私ね、最近少ない日で13000、多い日だと22000とか。
何月まで続くんだろう。
いや、ずっと、もうあの去年の5月から始めたんで。
じゃあこの夏も汗だくだくになりながら、
ほぼ1年経過しました。1年ちょっとですね。
きっとあの山口さんがかなりスリムになったことでしょう。
もうねそんなプレッシャーかけないでください。引きこもるじゃないですか。出てけなくなる。
すごいよ。すごい歩いてはるからねとか言って。
今日思ったんですけど、ね、だいたいあの今まではあの昼ご飯食べて少し昼寝したい気分になった時に1時間ぐらいこう食後に歩くことにしてたんですけどね。もう暑くて暑くて。で最近は夜ご飯食べてから歩くんですね。怪しい人間になって
る。でもね、やっぱし夜歩いてる人が多くなってくるかな、これからの季節ね。昼はね命取りだもん。
ただね、私あの夕飯の時に飲まずには折れないタイプなんで。
でもあら、ちょっと歩いてきて汗かいてきたらまたより美味しいとか。
いや、酔っ払ってフラフラ歩いて、これって健康にいいのかなと思いながら。
逆、ちょっと飲むために歩くんじゃないですか。
まあそう、我慢して先に歩いてから飲めばいいんだ。
そう
それがね、飲んでから歩くからしんどいんだな。
ね、
そうか、そうしよう明日から、
そう、
まあ、今晩
もう最後の方ね、あのビール、ビールとかね、掛け声とかね、
練習
とかね、掛け声をかけながら頑張って暑さを戦ってもらったらいいかなっていう感じで。
なるほど、わかりました。はい、ということで、
はい、
そのうちこのスリムに、本当にスリムになったら、まあ街に出ていこうかな。
はい、あの皆さんもね、山口さんが分からなくなるかもしれないですけど、はい、すぐ出るそうですよ。はい、
で今日の音楽は、
今日の音楽はちょっと涼しげなタイトルで、はい、優しい彗星、
夜遊びですね。あ、僕の夜遊びだったのか。
そうそう。
今静かな夜の中で無計画に車を走らせた。左隣あなたの横顔を月が照らした。ただ思い出を探るようにたどるように言葉をつなぎ合わせればどうしようもなく会 のそばで生きると決めたその日から少しずつ変わり始めた世界強くあるように弱さを隠すように演じてきた日々にある日突然現れたその眼差しが知らなかったことを教えてくれた守るべきものがあればそれだけでこんなにも強くなれるんだ
今日のお役立ち情報なんですが、
うん、
まあ、やたら湿気が多いな、蒸し暑いなと思いまして、ちょっとどうしたらいいのかなと思って調べてみたら、
うんうん、
まあ、まず書き出しがね、梅雨は結露しやすいって。うん、
だって水に溢れてるんだからね、もう世の中中。
結露って私も冬とばっかり思ってましたけど、そうかと。結局ね、
カビの季節ですもん。
うん、梅雨の時の結露はね、冬の時はガラスに結露するじゃないですか。
はい。
冷やされて。梅雨の結露は違うらしくてね、はい、部屋全体がすんごい水蒸気たくさん吸い込んでて、はい、それをね、冷房とかかけるとね、冷えたことによって、ガラスに触ったじゃなくて、部屋が冷えたことによって、梅雨になってしまうと。
もうね、押し入れとか注意ですよ。
そうなんですよ。だからガラスじゃなくてね、うん、押し入れの中とかそういうところで結露するんですって、
うん。そうそう。
で、気がつかないうちにカビさんがどんどんどんどん増えていくと、いうことらしくて、
うん。うん。
で、どうしたらいいかっていうのを、なんかもう簡単にまとめてるのがあったんで、いきなり結論ですが。
はい。
1、こまめに換気する。そらそうやな。
換気ね。うん、
換気する。
うん、風のね、通りを作るってことですよね。
ね、
うん。
で、2番目、除湿機、エアコンを上手に使う、
うん。
その時にね、実はカビが発生するのはね、湿度が 60% を超えたところからなんですって。
うん。
だから 60% にならないような使い方をすると、カビの心配がなくなると。
うんうん、
いうことらしいですわ。
もう部屋干しもするしね、洗濯物ね、うん、もう雨ばっかりやから。
う
ん、
あ、そうよね。
うん。
だから、まあ除湿するときにそれを目安に。という記事を私が用意してたら、武田さんが、うん、 なんだね、エアコンばっかりに頼っちゃもったいないよという。
そうそうそう、電気代高いですからね、除湿機なんか特に高いのでね。
うん。うんうん、で、電気代を節約するためには、うん、サーキュレーターを組み合わせて使いましょう。
うん、とかね、その押し入れの中の空気を通すのにね、結構一日中サーキュレーターつけててもいいよっていう話もあったりするぐらいなんですよね。こう、うん、空気を動かしときましょうって言って、押し入れの中に向けて風をこう動かしときましょうって言って、うん、そんな一日中つけてたらどんだけ電気代すんのよっていう話になるんですけど、サーキュレーターは電気代安いよっていうのがね、結構いっぱい載ってます。そうですね。いろんなところ
で、ね、計算式書いていただきましたけど、
うん、
1日8時間使っても、1ヶ月で、30日で233円ぐらいと。
まあいろんな説があって33円ぐらいのところもありの200円ぐらいの説もありの。
DC モーターのサーキュレーターだと162円。
うんうん。
で、AC モーターだと、233円、
うん。そうそうそうそうなんですね。
ぐらいなんですね。
そう、1時間つけててもね、だいたい1円ならないっていうものが多いらしくって、うん、で、サーキュレーター自身もね、安いですよね。
うん。うん、比較的ね。
そうですね。もうアイリス、大山のなんか、3000円ぐらいで、あったりするから ね、
うん、ぐるんぐるんいろんな方向に、
うん、そうそうそうそうそう。
風を送ってくれるですね。
うん、
はい。
そう、ああいうのをね、併用したりすると、エアコンの空気もかき混ぜたりするとね、一ところだけが寒い寒いってね、うん、あっちの部屋、こっちに座ってる人暑いのに、こっち側に座ってる人寒いとかね、いろんなことがあるけども、そういうのもね、かき回せてくれたりとか。
うん、ということで、押し入れとか、うん、クロセットの中のお気に入りが、うんカビであっちゃみたいなことにならないようにね。
そうそうそう。
ということで、梅雨らしいお役立ち情報というお話でございました。
はい。
はい。
で、私たちはカラカラカラカラ笑ってみましょう。久々のゲスト楽しいね、やっぱりね、ゲストさんがいてるとね、
うんうん、そうですね、うん、
そう、うん、来週は、あ、そっか、来週はそうやせや、来週も盛り上がるかな分からないけどもね、多分ね、
という感じでね、まだ
調整ちょっと考えてるところですけどね、調整中です
、はい、
そうですね、グラマーね、飲みながらやると楽しいと思うわ、
うん、
うん、
なんか意思疎通の、はいツールになるんですね。
そうそうそうそうそうそうね。お互いをね、なんか知れるみたいな感じでね。そうそう
こんな人なのか、みたいなね。
そうそうそうなんです。そうなんです。その時ね、初めて会った方と一緒に、私たちも4人でやったんですけどね。へーとかいろんなことをね、言いながら。ぜひぜひ、東京の渋谷、お出かけくださいませ。
うん。うん、行きたい。
氷をカラリンコロリンとか言いながらね。
ねえ。
うん。
近くにいたら出たいぐらいだけど。
ねえ、大阪でもそんなカラリンコロリンとかしながらできないかな、お昼じゃなくって。
ねえ、うん、
ちょっと考えたいですね。
うん、いや、道具さえあればもう自分たちでできるんでしょ、
う
ん、
そうだね。部屋貸し切りにしたい。貸し切りの部屋で飲み会したいに行けんのかな、なんか分かれへんけどな。うん。
う
ん、
はい。
ねえ、皆さんもね、あ、じゃあうちでこれのことやりたいわ、とかってきっと思った方もね、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、9月には関西に来てくださるそうですよ。
はい、
他の地域もね。
それ私参加したいな。
ああ、応じてもらえるそうなのでね、ぜひぜひお尋ねください。
はい。
ね、大学生いいな。
う
ん、
いい、そう
ね。はい。風を通して、部屋もカラッとして、
はい、
で、外ではちょっと水辺の花でも見に行って、お部屋遊びでも楽しんでくださいませ。喋ったこと、
全部入れてまとめようとしてますね。
そうそうそうそう。
はい。ということで、はい、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、来週もぜひぜひお聞きください。さよなら。